罪の力と人の弱さ、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。では、いつもの通りマタイの福音書を読み進めてますので、その続きのところをご一緒に見ていきたいと思います。今日の箇所は、福音書の中ではちょっと珍しいというのもおかしいですけれども、そういう箇所かなと思います。なんでかって言いますと、福音書は基本的にイエス様の話が書いてありますので、ずっとイエス様にフォーカスが当たっていきますよね。ところが今日の箇所は珍しく、ほとんどイエス様が出てこない、そういうところだと思います。評判、そのイエス様の評判と、それから最後のところだけちょっと登場人物のようにして現れてくるって、そういうところですね。そのこと自体が今日の箇所の、象徴的な部分かなと思うんです。というのは、今日のテーマはイエス様がいない、神様がいない、いや神様いる、イエス様もいるんだけれども見えてないって言ったらいいですかね、見ていない、それがあると、そういう生き方であるとどんな恐ろしいことになるのか、それが書かれているのが今日の箇所かなと思うんです。これ開けなくて結構ですけれども、聖書のローマの信徒への手紙の1章28節というところでは罪の本質の部分が書いてあります。それは彼らは神を認めようとしなかったので、人々は無価値な思いに渡されてしてはならないことをするようになったんだって、そう書いてあるんですね。罪の本体、本質、もともとの原因、一番大きなその土台は神を認めないことであるということ。神を見ない、無視をする、知らない、信じない、それが無価値な思いになり、自分がどこから来てどこ行くのか分からなくなる、そして、してはならないことをするようになる、アクションとしての罪に至るんだ、聖書はそういうふうに書いてあるわけですね。アダムやエバの時代からそうでした。人の一番始まりのところからそうだったですね。アダムとエバの場合はどうだったでしょうか。神様から言われていて、これは食べちゃダメだよって言ってたやつ、それを、蛇にそそのかされたけれども食べてしまった。しかもその時言われたのは、神のように賢くなるよって、そう言われて食べてしまった。もう神様よりも自分が神様になってしまう。そして神様がエデンの園に帰ってきた時は、彼らは隠れていた、見つからないようにって、そうなっていってしまったんですよね。罪の本体は、一番恐ろしいものは神を認めようとしないということだ。これが聖書の語っているところですね。今日はほとんどイエス様が出てこない、神様が出てこない、それはその姿、罪を認めようと、違う、神様を認めようとしない、そして恐ろしいことになってしまうその姿、ヘロデとヘロディアっていう人々から一緒に見ていきたいと思います。最初にざーっとですね、全体を読みながら説明をしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、まずはじめに1節から5節のところ、一緒に読んでみたいと思います。ちょっと長いんですけれども、まず1節から5節を一気に読んでみたいと思います。いきます、せーの。その頃、領主ヘロデはイエスの評判を聞き、家来たちにこう言った。あれは洗礼者ヨハネだ、死者の中から生き返ったのだ、だから奇跡を行う力が彼に働いている。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛り、牢に入れていた。ヨハネがあの女と結婚することは律法で許されていないとヘロデに言ったからである。ヘロデはヨハネを殺そうと思っていたが、民衆を恐れた。人々がヨハネを預言者と思っていたからである。はい、こう書いてありますね。ヘロデ、ヘロデ王の息子たちというか、家族の中での次のヘロデですね。イエス様が生まれた頃のヘロデの、孫っていうか家族の中になっていくんですけれども、当時のこの領主ヘロデ、その地域を、支配していたというか、ローマが支配してるんですけれども、力を持っていたヘロデは、イエス様の評判を聞いた。 そして、あれは洗礼者ヨハネが生き返ったんだって、まあ、そういうふうに言ったっていうんですね。でそこからちょっと回想モードに入るっていうとおかしいんですけれども、ちょっと前の話になる。で、実はこのヘロデは、自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛って牢に入れていたって書いてあるんですね。何のこっちゃと思うんですけれども、まあ、書いてある通りなんです。自分の異母兄弟、お母さんが違う兄弟のフィリポっていう人がいて、その奥さんのヘロディアっていう人を、自分の方はもともとの自分の奥さんと別れて妻にしたっていう、まあ、事実があったわけですね。非常にややこしいですけれども、まあ、これはもうおそらく立法云々の前に何かしら良くないだろうなっていうのは、まあ、皆さんもなんとなく想像ができるようなとこだと思います。でこれに対して洗礼者ヨハネははっきりと言ったわけですね。聖書の教えに照らしてそれは良くないですよ、おかしい、間違ってますよということを、まあ、はっきり言ったわけです。正しいですね。で注目したいことは、ヘロデはヨハネを殺そうと思っていたけれども民衆を恐れたってこう書いてあるところですね。最初注目したいのはこのヘロデが民衆を恐れたと言っているところなんです。このヘロデという人物にとって大切なこと、重要なことは何だったかっていうと、正しいか正しくないかってことじゃなかった。もっと言うと聖書が言っている正しいとかそういうこと全然気にしてなかったということですね。聖書の言ってることとかそんなんではなくて、じゃあ何？人がどう思うかだった。人がどう思うかが一番彼にとって大事だったということなんですね。もう一つそれと同じ例が今日の後半に書いてあります。ちょっと読んでばっかりですいませんが、続けて一気に6節から10節も読んでみたいと思います。いいですか、いきます、せーの。ところがヘロデの誕生日にヘロディアの娘が皆の前で踊りを踊り、ヘロデを喜ばせた。それで彼は娘に、願うものは何でもやろうと誓って約束した。すると娘は母親にそそのかされて、洗礼者ヨハネの首を盆に乗せてこの場でくださいと言った。王は心を痛めたが誓ったことではあるし、また客の手前それを与えるように命じ、人を遣わして牢の中でヨハネの首をはねさせたと書いてあります。ヘロディアの娘が、踊りを踊って宴会の席で人々を楽しませました。でそこでですね、ヘロデは調子に乗ったんですよね。嬉しくなっちゃって調子に乗った。そして何でも言ってごらんって、何でもあげるよって、まあ、そういうふうに言ったんですね。でそこで、そのヨハネのことをずっと憎く思っていたヘロディアがその娘をそそのかして、ヨハネの首が欲しいと言わせた。まあ、そんな娘に言わせる母親がおんのかいって思いますけれども、実際そうだったということです。さあそこでヘロデはですね、なんとそれに応えてしまうんです。さあその中で注目したいポイントは9節に書いてある通り、また客の手前だったからってそう言っていますね。客の手前だったから仕方なく引くに引けず、じゃあそうしようって言ったっていうんです。ヨハネの命を奪う、人の命を奪うということを、自分のプライドとか対面、みんなの見てる前だからということで決めたって言うんですよ。これも周りにどう思われるか、それが彼にとって一番大事だったからだ。そのことがよくわかりますね。この前半と後半で共通していることは何ですか？彼の視界には神様はいなかったっていうことですよ。彼の見えているところには神様はいなかった、見ていなかった、見ようとしていなかったということです。彼の視界に入ってたのは人だけだった。人の視線、人の考えていること、表情、思っていること、そればっかりが彼にとって全部視界を奪っていたということですね。さあ最初にちょっと言いましたけれども、罪の本体は何ですか？それは神を認めようとしないことだ、そう言いました。その一つの大きな顕著な例がこのヘロデの行動だと思います。私たちもこのヘロデほどではないかもしれないけれども、同じものを持っているかもしれないですね。私たちが人はどう思うかって、周りにどう思われるかだけになっているとき、同じ罠にはまっているかもしれない。 そのことを今日第一に覚えたいと思うんですね。今日第一に問いかけられていることは、あなたは神を認めていますか？ということです。あなたは神様を見ていますか？あなたの生きているその世界、その視界には主がおられますか？イエス様が見えていますか？そのことを今日第一に思い巡らしたいと思うんです。確かに人の言うことね、思っていること、また表情や視線、気にすべき時もありますね。どうそうでないと、なんていうかまあ、ピエロじゃない、なんだ、裸の王様じゃないですけれども、もうなんか一人だけね、浮いちゃうということがあるかもしれない。でも大事なのは視界に神様がちゃんといるか、その中心に主がおられるかということですね。私たちは当然この地上に生かされているんですから、周りの人々との関係性も大事です。しかし、一番大切なことは、そのすべてを治められる主のことをちゃんと見ているかどうか、認めているかどうか、主を主として認めているかどうか、このことであると思うんですね。ぜひ、このヘロデの姿から、私たち自身のこともきちんと見直してみたいと思います。さあ、じゃあ次行きましょう。今度はですね、9節だけもう一回一緒に読んでみたいと思うんですね。9節一緒に読んでみましょう。よしですか、いきます。あ、9節だけでちょっと読みづらいですね。9、10を一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。王は心を痛めたが誓ったことではあるし、また客の手前それを与えるように命じ、人を使わして牢の中でヨハネの首をはねさせた、と書いてあります。9節のところではまた誓ったことではあるしってそう言ってるんですね。さっきは視線の話、視点の話、視界の話をしましたけれども、今度は目じゃなくて耳の話ですね、あるいは口の話と言ったらいいでしょうか、言葉の話です。ヘロデは誓ったことではあるし、だからやむなくヨハネの首を切ったっていうことですね。で、確かにですね、約束は守るべきですよ。まあ、だからそもそもその約束が調子に乗ってて良くなかったということでもあると思うんですけれども、確かに人同士の約束も守るべきですけれども、例えばですよ、娘がとんでもないことを言い出したら、ここで言っているようなことを言い出したら、親はどうするべきですか？たとえ誓っていたとしても、それは諌めるべきだと思いますね。それはそうですよね。で、彼はですね、この誓ったこと、娘との約束を確かに守ったんです。それは繰り返しますけど、大事は大事ですよ。でもですね、彼はもう一個大きな約束を破っているんですよね。じゃあ今度は4節一緒に読んでみましょう。もう一度4節を読んでみたいと思います。いいですか？今日のところの4節です。いきます。せーの。ヨハネがあの女と結婚することは律法で許されていないとヘロデに言ったからである、と書いてあります。彼はですね、まあ、娘との約束は守ったんだけれども、結果的に守っちゃったんだけれども、もっと大事なことがあるでしょって、4節見てみると、神様との約束は平気で破っているということですね。もう何だったら気にもしてないということですね。してたかどうか分かんないですけれども、そもそも神様との約束を守っていないということです。律法は神様がこのイスラエルの人たちとの間に結んだ約束ですよね。しかし、ヘロデはそのことを全然意に返さなかった、ここで。そして恐ろしい人との約束の方を大事にしたということです。神様の言葉は聞かない、しかし人の言葉を大切にしているっていうとまだいいように聞こえちゃうけれども、人の言葉の方に重点を置いているということですね。まあ、しかもそれは対面のためだったということです。さあ、繰り返しになりますが、罪の本体は、土台は、源は神を認めようとしないことだって、そう言いました。その一つの顕著な例が、耳をどこに置いているかということですね。口をどこに置くかということですね。神の言葉を第一としているかどうか、神の言葉を第一としているかどうか、これが今日第二に、心を留めたい部分ですね。今日問いかけられていること、二つ目は、あなたは神様の言葉を第一として認めていますか？それが神様を神様として、イエス様を主として認めることだと思います。その言っていることを認めることですよね。つまり従うということ、 それをそうだと、アーメンと受け取っていくことですね。もう一人、ヘロディアもですね、この奥さんというかね、まあ、この女性の方も、娘をそそのかして首をもらうということですね。さっきも言いましたけど、どうかしてるぜって、そういうことだと思いますよね。それだけ憎しみが深かったということでもあるかもしれない。ヨハネに対して、まあ、憎しんでいたんでしょうね。正しいことを言われて、それはもう誰の目にも正しいことをヨハネから言われて、そして自分の罪が明らかになったら逆ギレをしたということですね。あるいは、まあ、その夫ヘロデとの仲を邪魔する存在だから消してやりたいとそう思ったのかもしれない。ヘロディアもヘロデだけを見て、あるいは自分の思いだけを見て、神様の言葉を認めなかった。同じことですね。さあ、先ほどのことも合わせて言うならば、今日神様から問いかけられていることは、あなたの目は何を見ているのか、あなたの耳は何を聞いているのかということです。もちろん私たちはこの地上に使わされて生きていますから、この置かれて生きていますから、人のことも視界に入って当然、人の言葉も耳に入って当然、そこにも神様働くことある。でも何よりも神様ご自身、イエス様ご自身をあなたの視界は捉えているか、認めているか、そしてその言葉を第一に、何よりも大きな声としてそれを受け取っているかということ、まあ、このことをぜひ思い巡らしたいと思います。さあ、最後のポイントに行きましょう。もう一度9節を読みたいと思います。今日はしつこく9節を読みたいと思います。ちょっと変なところで切れますけどね、9節を一緒に、9節だけ一緒に読みましょう。いきます。せーの。王は心を痛めたが、叱ったことではあるし、また客の手前それを与えるように命じ。はい、ここまで結構です。最後、目を止めたいポイントは、王は心を痛めたがということです。不思議ですね。だってさっき五節のところでは殺そうと思ってたって書いてあるんですよ。殺そうと思ってたんだから、これ幸いとばかりに殺したのかなって私たちは思いますね。このチャンス、もう夫婦でも目くばせをして、お、ナイス、いいことやったねって言って、そして首を切ったのでしょうか。恐ろしい話ですけれども、でもそうじゃなかった。王は心を痛めたって急にここで出てくるんですね。え、なんでって、そう思います。ちょっと良心があったからでしょうか。実はこの箇所の、まあ、並行記事っていうんですかね、他の福音書でこれに、まあ、関連する、あるいはその場面を描いたというか記録したものがありますね。開けなくて結構ですけれども、マルコの6章20節というところでは、この記事と並行の内容が書いてあって、こういうふうに書いてあります。マルコ6章20節を私読んでいます。ヨハネが正しい聖なる人であることを知って、彼を恐れ保護し、教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたからと書いてあるんですね。つまりですね、ヨハネに言われてカチンと来て、ヘロデは確かに彼を捕らえたですね。そして牢にぶち込んでおいた。でもですね、ちょくちょく彼の話を聞きに行っていたし、話を聞いていたっていうことです。恐れつつ、でもその話からどうしても耳を背け続けることはできなかった。自分にとって不都合なことも言われるんだけれども、ヘロデはですね、何かもう心捉えられて、ヨハネのことを憎みながら求めていたということですね。それはヨハネを求めていたんではない、ヨハネを通して語られている神の言葉を、神様を彼も求めていたんですね。ヘロデも今日のところだけ見ればただの悪者ですけれども、神様に作られた人ですね。だから神を求めていた。私たちは誰も生まれた瞬間から認めてはいないけれども、神様を、でも神様に作られたものとして求める。ヘロデも同じところがあった。だからこそ彼にとって、ひょっとしたら初めてのチャンスかもしれない、それがヨハネによって与えられていたということですね。しかし残念ながら、このタイミングで彼はその大きなチャンスを逃してしまって、そしてむしろ自分の手でヨハネを殺してしまったということですね。2節でヨハネが叫ぶようにして、まあ、私はこの文章が叫ぶように聞こえますけれども、言っていますね。あれは洗礼者ヨハネだ。死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いている。 ここから回想シーンに入りますから、よりイエス様のところに近い話ですけれども、イエス様のことをね、聞いたときに、彼のその初めて神様に作られたものとして若干回復し始めていた彼のその罪にとらわれた本体が悲痛な叫びを上げたということですよ。主は呼びかけている。神様はいつも私たちに呼びかけているということです。たとえ神様を認めていなかったとしても、皆さんはどうでしょうか。まあ、皆さんは聞いてるかもしれない。あるいは聞いてないかもしれない。まあ、どちらでも。あるいは皆さんの周りを見てみたらどうでしょうか。あの人絶対聞きそうもないなって。あの人神様が一番離れてるなって勝手に思うかもしれない。でもですね、すべての人は主が作られた存在ですね。誰もがその心の奥底に求めて叫んでいるものがある。そして主は呼びかけている。あなたを用いても呼びかけているかもしれないし、そしてありとあらゆる方法でいつも呼びかけている。今日のこのヘロデの姿が私たちに強く言っていることは、主は呼びかけている。チャンスを逃さずに立ち返りなさいって、そのことだと思うんですね。またこれの並行、まあ完全に並行ではないんですけれども、ルカの9章というところでは、これは別に開けなくていいですけれども、希望の光だって、イエス様に会ってみたいと思ったって、こうヘロデが思っていたことが書いてあるんですね。この洗礼者ヨハネのことは非常に残念でしたけれども、まあ、もちろん彼は天国に行っていますから、まあ、それはそれで、残念ですがあれですけれども、また次のチャンスがこの後ヘロデに来たって、このイエス様のこと、ここで叫んでいる2節の彼の姿もそれであるわけですね。でちなみにその2回目のチャンスもダメなんですよねいきなり残念な話ですけれども、イエス様がやってきたところでヘロデはイエス様をからかって終わるんですよね。紫の衣を着せて、そしてお前が王様だったんだってって言って、何も言ってくれないから、はんバカだなって言って、それで去ってしまうって。でもそれが十字架につながっていくんですよね。イエス様は私たちに呼びかけている。イエス様は私たちが立ち返ることを待っている。それはあの人はそうで、この人はそうじゃないって、私たちみんなに呼びかけている、そのイエス様の声を、イエス様の姿を私たち覚えなければいけない。光があるうちに信じなさいって、そのチャンスを逃さないで信じなさい、そのことを最後に覚えたいと思います。また明日にそれを受け取っている私たちは、そのことを大いに証しをしていきたいと思うんですね。さあ、ということで、今日はこのヘロデとヘロディアの姿から私たち自身の姿をまず思い巡らしました。神様を認めないということが罪の本体ですけれども、あなたの視界には神様はいますか？イエス様がちゃんといますか？あなたの目は主をちゃんと中心に捉えているでしょうか？また第二に、言葉はどうですか？あなたの耳はどこに向いていて何を聞いていますか？もちろん人の言葉も入ってくるけれども、何より神様の言葉を第一としているでしょうか？そしてこのヘロデとヘロディアの姿を見るときに、私たちはまだそれを、イエス様のことを知らない人たちのために、その光をあるうちに立ち返りなさい、そう呼びかける声になっていくことを覚えたいと思います。さあ、ではそれぞれしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じましょう。自由に今日の御言葉を思い巡らしつつ、あるいは今思っていること、促されていることだったら、それを祈っていただいて祈る時間としたいと思います。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。では祈りましょう。ハレリア、愛する神様、イエス様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日もこうして共に集い、あなたを見上げ、あなたを拝し、そしてあなたの御言葉に耳を傾けることができますこと感謝いたします。しかし同時に、私たちは日々の生活の中でこうしてあなたを見上げることを忘れ、 あなたの御言葉に聞くことを忘れ、人のこと、人の言葉、それに支配されてしまう時があることを改めて覚えます。主をどうぞ許してください。そしてそこから解放されて、本当にいつもあなたをその目に捉え、またあなたの言葉をその耳に聞いて、それを第一として歩んでいくことができるものに作り変えてください。ここから始まる新しい週間の旅路も、イエス様と共に歩むことができますように、いつもあなたを忘れず過ごすことができますように、主を共にいてください。主を共にいてください。そしてあなたが共にいる私たちの生活が、生き方が、あなたの光を照らし、またあなたの存在を人々に明かしすることができる、そのような生き方となっていきますように、主を顧みてください。お一人お一人の祈りに合わせます。すべてのことを期待し感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。